本語の SBS です。
今日は京都太秦出身の映画監督深田雄介さんにお話を聞きます。深田さんはこのほど日米合作の SF 短編映画パーフェクトワールドを監督しました。この作品はシドニーで来月6日の金曜日から8日までイベントシネマズジョージストリートで開かれるサイファイフィルムフェスティバルで上映されます。このサイファイフィルムフェスティバル、名前の通り世界各地から長編や短編の SF 映画を集めた映画祭です。2014年に始まって今年で6回目となります。京都とパリ、そしてアメリカで映画制作を学んだ深田監督、自身の経験などが今回の作品パーフェクトワールドにつながっているといいます。まずはパーフェクトワールドを制作するようになったそのきっかけから聞いています。
どうしてこの作品を作ろうと思ったのか、そのきっかけを教えてください。
きっかけはですね、アメリカで、映画、短編映画を制作しようということになって、その時に、検討してた案がいろいろあったんですけれども、海外で生活する中で、やはりこうマイノリティとしてこう生活するということが、あって、それを何らかの形でこう表現できないかと思ってたんですね。
なるほど。
で、周りの方、先生も含めてからは、そのいわゆるこう日本人の歴史とかに関わるような話がいいんじゃないかというような話もいただいてたんですけれども、ちょっとそれだけじゃなく、ひとひねりあるような作品をと思ってたのが一つあります。
はい。
で、もう一つは、私自身が、生まれ出た時に、足が曲がっているという症状があったんですね。で、両親の話によりますと、お医者さんには、この子は将来、歩くことはできても走れないんじゃないかと言われてます。で、いわゆるこう障害があるような状態だったんですね。で、その話をずっと覚えてまして、その後、サッカーも普通にしたりとか、その学校でこうキャプテンやるようなぐらい、足も成長して、大丈夫になったんですけれども、今でも時々痛みがあったりとか、左足なんですけれども、左足の方が少しこう細かったりとかですね、時々こうそれを連想させるような出来事がありまして、その二つが組み合わさってですね、その世界観、マイノリティの世界をどんな人種の方でもこう感情移入できるような設定というか、がないかなと思って、思いついたのが、ああいう、世界観というか、だったんですね。
なるほど。その世界観を作り上げる作業であるとか、それを実際にそのフィルムに収めるというか、その映画にするというのは非常に大変な作業だと思うんですけれども、どういうところが一番難しかったですか？
そうですね、その当時アメリカにいた時にすごく僕が影響を受けたのがワールドビルディングという、手法だったんですけれども、
はい、
それはこう、いわゆるこう存在しない世界を緻密にこう構築していくような、その手法、それは例えばちょっとゲームで街を作っていくような感じで、世界観を作り上げていくようなワールドビルディングという手法にすごい影響を受けまして、そういったこう背景をすごくいろんなことをこう想定しながら構築していくという作業が、ストーリー書かれる方は大体そういう作業でやるんですけれども、漫画書かれる方でも、小説書かれる方でも、基本的にはそういった裏設定みたいなものは用意されると思うんですけれども、
はい、
僕の場合その特別そういった、ワールドビルディングという、手法を、学んだもので、それをちょっと使ってみたいなと思ってやっていたのが、苦労したポイントというか、結構エキサイティングというか面白かった、ポイントでしたね。
なるほど。監督、映画監督というといろいろスタイルがあるかと思うんですけども、深田さんは現場ではどういう監督なんでしょうか？バシバシ言う方なのかとか、それと 見守っていく方なのかとか、そういうのはどういう監督なんでしょうか。
そうですね、結構、いわゆるモチベータータイプかなというふうに自分では思ってるんですけど、そのクルーの子に言われたのは、よくハグするねって言われたんですけど、こうなんていうか、そういった人間関係のこう根本的なところ、その、はい、その人とこう話をしてこうつながって、その子のモチベーションを上げていくというような手法がどちらかというと多くて、特にこのプロジェクトの場合はそうだっていう部分もあったと思うんですけど、非常にこう複雑なテクノロジーを使ったり、そういったまあチャレンジングな部分もすごく多かったので、で結構そのなんていうんですかね、現場で起こっていることと最終形が結構かけ離れている場合が多かったんですね。どういった形になるのか、なかなかこう夫婦の方が準備できない部分もあったと思うので、そういった意味で、こうモチベーションを保っていくって言って、というところは結構気をつけたところかなと思いますね。
なるほど。今現場のものと最終段階のものがかなり乖離してしまうこともあるという話だったんですけれども、たくさんシーンがあって、はい、全て大切なシーンだと思いますが、特に大事にしたシーンとか気をつけたシーンっていうのはありますか？
そうですね、気をつけたシーンっていうと、やはり、テーマ上、その手術のシーンがあるんですけれども、
はい、
それはこう非常にこうデリケートな、シーンなので、こう役者さんのこう感情的にも、その時僕が、初めての経験だったんですけど、
はい、
結構こうクルーに対しても非常にこう精神的なインパクトがあるシーンだったんですね。なので、そこは、単純にシーンをやりきるということ以上に、それこそ先ほどのお話のように、こうそれぞれの、クルーメンバーをこう人としてリスペクトしてこうケアしながら、精神面の、ダメージもインパクト、ダメージも含めたインパクトをケアしながらやらないと、こういった映画はなかなか作ってはいけないんじゃないかと、こうある種こう倫理的なところも考えながら、ただその言わないといけない、やらないといけない部分はやらないと、作品として成立しなかったり、それこそ作品としてのインパクトがなくなったりしてもダメなので、そのあたりのさじ加減っていうのはすごく苦労したという意味では、その手術のシーン、がとても印象に残ってますね。このクルーの方は結構泣き出したりとか、
はい、
ちょっとこう、そうですね、一旦休憩を取らないと、どんどんこう、次々に、撮影していくような形ではなかなか進められなかったので、それは、ある種こう、フィクションと現実の関係性みたいなのを考える上でもすごく勉強になったというか、気をつけたシーンでしたね。
最初にお聞きしたその制作のきっかけのお話を踏まえてなんですけれども、メッセージ性が強いところがあるのかなとかっていうのも思ったんですけれども、はい、いわゆるテクノロジーとその人の命といいますか、そういうのを何か、はい、監督の中で表現したいものっていうのがあったんでしょうか。
そうですね、枠組みとしては非常にこうクラシックな SF だと思っていて、必ずしもこの作品だけがそういったテクノロジーと人間の関係を表現しているとは思わないので、そういう意味で、これがストーリーとして、全く新しい話を提示しているという感覚で作ってたわけではないんですけれども、その自分の体験ですよね。いわゆるそのマイノリティという、人種的にマイノリティであったり、その体に、そういった障害の何ですかね、跡というかを抱えているという、体験から作るということ を通して、要は当事者としてこう作ることを通して、まあ、メッセージがもしあるとしても、それがなんていうか、これがいいとか、まあ、テクノロジーがいい悪いとかっていうような単純な話にこう収まらないようなメッセージ、まあ、答えのあるメッセージというよりは、こういった状況を提示したかったということの方が強かったかなと思うんですね。はい。なんか一緒に考えるきっかけとして、テクノロジーを使ったらこういう話になるよね。そういう時どうしたらいいかなというのは、僕自身非常に迷っている部分があるので、それをそのままこう、いろんな人と共有できたらいいなと思っているんですけど。
なるほど。最初に監督がおっしゃっていた、その海外に住んでいることでの、そのマイノリティとしての感覚であるとか、そういうのは、そのシドニー、オーストラリアに住んでいる方も非常に共感する部分が多いと思うんですけれども、今後もこういうマイノリティとしての体験、はい、普通とはちょっと違うというような感覚をテーマといいますか、扱った作品を今後も作っていきたいと思われますか？
そうですね。それはすごく感じます。まあ、いろんなフォーマット、要はいわゆるメジャー作品とかメジャーな会社が、を通して作ったり、メジャーな会社を通してこう配給したりとか、ということが将来的にあったとしても、僕のコアの部分では、いわゆるこう多数派の意見としてこう、エンターテインメントを作るというよりは、まあ、その社会の中でこう少しこうはみ出してしまうような、その視点、それはまあ僕自身がそこに共感するという意味でなんですけれども、そういった作品、まあ、そういったことをテーマにした作品を作っていきたいと思ってます。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。